ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくね。
はい、先生、今日のラジオはなんと記念すべき20回目です。
うっそう、
本当ですよ。あっという間ですよね。
もうそんなっちゃったんや。
はい、20回。はい、先生のおかげで私と洋和会ラジオをお聞きの皆さんは20回分確実に賢くなっていますね。
本当？
はい、私 の、 あのこれは実感としても間違いありません。
僕ご飯何回作ったんやろな。
すみません
、はい、失礼いたしました。
いつも終わった後、あの美味しい先生の手料理をいただいておりまして、はい、それが楽しみになってきてもおりますが、賢くなっております。聞き返してみると、あ、なるほどということもありますしね。はい、それでは今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今日も素敵なゲストさんがお見えになっています
。楽しみだね。
大好きな、はい、大好きだってちょっと語弊がありますね。はい、それでは早速自己紹介お願いします。
62期の問題解決62期の今西雅子と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
62期だよ。
62期なんですね。
62期すごいですね。って言うても何の話してるか分からんよ。あれ、そんなに大学院あったっけとかね、学部あったっけって。
問題解決コースなんですよね。LTE っていう言葉をご存じなかったと先ほど聞いたんですけど、
はいはい、うん、これね、はい、LTE は何の略語かっていうのを答えれる人ってあんまりいないんじゃない、はい、誰がいるんだろうみたいな。
誰がいるんですかね。
え、だこれはね、
はい、
ライフタイムエンパワーメントだよね。確か誰かエンプロイメントなんか言うんちゃうか思ってね、ちょっと焦りまくりやってんけど ね、
はい、
ね、
なるほど、うん、はい、問題解
決、気合い入れまくりみたい な人生気合い入れまくりとちゃうか。
あ、なるほどですね、
うん、大阪弁で訳すと。
さすが先生の問題解決大阪弁で、私も問題解決を聞いてるときはずっと大阪弁になっちゃうんですよね。
すみません。
会社で喋るときなんで大阪弁なんてたまに言われるんですけど。
いいやん、
はい、私のことはさておき、
はい、
今西さんの、
はい
はい、
そうですね、
先生とのエピソードもしくは問題解決のエピソードなどあれば、
はい、2月に始めたばっかり、
今年のね、
はい、
あ、なるほど、
はい、
5月20日の洋和会は行きたかったんですけど、子供の誕生日と一緒だったので、ちょっと今日は初めてお会いします。
いやいや、子供連れてきたらよかったの
に。本当ですね。
そろそろやね。
あとで写真見たらそういう方もいっぱいいらっしゃって、
あ、じゃあ来年はぜひとも。はい、
そうそうそうそう、
ですよね。
いや、来年と言わずに、
そうですね、
もう大阪が大きいのが10月だったよね。
まだ10月にありますね。
まあ、11月上海もあるけどね。
あ、そうですね、うん、
これはちょっと大変
か、はい、ちょっと大変かもしれないですね、うん、はい、どうですか問題解決コースは。
はい、私は一応最初は新規ソリューションとかを考えるときにお客さんの潜在課題をこう発掘したくて、なんかそういうことをやることになったんですけど、あまりにも自分がこう何も考えずにその問題に取り組もうとしてると思って、すごいこうちょっとどうしようと思って、
今西さん、今の賢くない、なんかえらい難しい言葉いっぱい聞こえてたね。
そんなすごい。
ああ、そうか、はい、すいません。
すいません、うん、それでちょっと調べたらこのコースがあって、すぐに入らせてもらったんですけど、こう問題解決する時のこう流れとか軸とか、すごいこう特に大きいところから考えるんだよとか、まあ、時間順序で考えるとか、うん、まあ、非常にこう自分の軸っていうのがすごいなんかこう出てきて、すごいありがたいなと思ってます、
は
い、
それは良かったね。
ですね、もうすぐさま活かせるお仕事なんですね、
う
ん、
そうやな、
はい、うん、でも本当に調べて入られるって方も多いですからね、
うん、それは大したもんやね、
はい、
でもそれだけのね、はい、問題意識を持って、それで自分に投資するっていうのは偉いよね。
そうですよね。
僕やったらやってないかもな、はい、なんて言ってたらあかんだけど。
はい。はい。そんな今西さんの、質問は、
はい、
お願いします。
質問なんですけど、斉藤先生 の、 ホームページの語録で、その自社の問題を解決するときに既存 の、まあ、他社の問題、一般論は使わないっていうのがあったと思うんですけど、いろいろ今そのアルトクスとかで他社ベンチマークとかしていると、いろんなこうやったらいいんじゃないかとかいっぱい案が出てくるんですけど、やっぱり今までやったことをこう変えようとすると、そこに結構そこリソースをちょっと変えなきゃいけないので、その一体いつ始めればいいのかっていうところで、非常にこのタイミングっていうところで、迷ったりすることもあるんですけど、そこをその、あとその、どうすればいいのかっていうことと、いろんな方にこう、全員の方と同じ話、一対一で話できるわけじゃないので、その、どうやったらみんなが前向きな気持ちでその新しいやり方に取り組んでもらえるかっていうところで、ご意見を教えていただければと思いました。
みんなが同じように取り組むために、
同じようじゃなくていいんですけど、その新しいやり方をとにかく導入したいんですけど、やっぱりリソースとかも全部ちょっとチェンジしなきゃいけないというところで、今までやってるので成果がゼロじゃないとなかなか帰れない、こっちに しましょうっていうところが、十分に帰れないっていうのがあって、そこをこれ、それでもこっちの方がやっぱりいいっていうところをちゃんと説得して、みんなに そちらの方に向いてもらうっていうところの、タイミングっていうのが、なんかいろいろいい案はいっぱいこう勉強すると出てくるんですけど、それをすぐにやろうとするとやっぱりなかなかちょっとついていかないっていうのがあるので、
今 の、 今西さんの話、質問を正しく理解できてるかっていうのがちょっと自分でも自信ないところもあんねんけども、2つのことがあるように聞こえるのね。で、その1つ目っていうのは、いろんなアイデア出てくるんですけどっていう、その片っぽ その説得力の話と、それからもう1つはなんかそこにその説得力が高まるタイミングっていうのがなんかあるのかみたいにちょっと聞こえちゃったんやけど、そうじゃないの？
そうですね、説得力を高まるタイミング、そうです、そうです、
だからね、僕は一つ目の話っていうのはね、説得力を高めるっていうのは僕がよく企業でも言うねんけども、正しい考え方をしない限りね、説得力は高まらない、当たり前やねんけど。で、そんな正しい考え方って何やねんっていうことになると、一つはファクトに忠実かやな。で、ただしこの時もファクトというものも何でもファクトやったらいいのかっていうと、そうではないじゃん。要するに事実にも、いわゆるその価値の高い事実とそれほど価値の高くない事実があるのね。価値の高くない事実とは何かっていうと、みんなが知ってることですよ、ね、そうすると価値の高いものっていうのはみんなが知らない事実よ。だからそのことを抑えきれているのかどうかっていうのが説得力にものすごく大きな影響を与えるわけな。だってみんな知ってることは、そんな分かってるねんやで終わりになるやん。ところが、そんなこと知らんかったぞっていうようなことがね、すごくこう重要になってくるやん。だからこのことが自分でしっかり抑えれているのかと。で、これは言うのは僕は今そんなこと簡単に言うてんねんけど、そのことを抑えようと思うと、いろんなその事実を見てないとね、気がつかないんですよ。とするとこいつはね、ある種の訓練で分析をするときは事実ベースでこう分析していったときに、これではどうも分かんないよなみたいね、これではどうもなんか今まで分かってたことは分かんねんけど、分かってないことは分かりきれないということは、価値の高い事実を見ていないっていうことを意味するね。とするとその時に、どないして価値の高い事実って見つけ出すことできるのっていう疑問が湧くじゃん、
はい、
とするとそいつが2番目の正しい考え方になるんやけれども、お客さんに話聞いたかになるよ、ね、要するに仕事を事業をしていく上でのお客さん、それは顧客でありエンドユーザーであり あるいは自分の社内の人間でありっていうね、多くの人たちに正しい質問をしたかどうか、要するに質問することの意味っていうのは、まあ、前回も森さんが質問の話してたんやけども、これは質問、正しい質問をするとね、知らない世界に触れることができるんですよ。つまりさっき言った事実ベースでね、物事を分析すると、それも価値の高い数字集めるねんの、その価値はどこから来るかっていうと、多くの人と話をしてる時に出てくるんですよ。この2つが揃ってるとね、かなりパワフルなんですね。で僕は、まあ、せっかく3つあんねんから3つ目言うとくと、こいつは自分なりに、まあ、僕は原理原則って呼んでんねんけど、自分なりに一遍人から聞いたことであっても、そいつを自分が何度も試してみて体験して、あ、これはその通りやっていう確信が持てるもの、それを僕は自分なりの原理原則というのね。だからファクト、話を聞く、自分の原理原則というものを思い起こして、これでいいのかみたいな、この3つというものが揃ってるっていうことがね、説得力を高める、すごくベースになるんやと思うわ。で、無論そこから導き出されたことをどのように論理的に構成するのかによって、つまり聞き手は誰やねんみたいなことによってね、構成を変えたりする必要あるから、まあそれで相手が理解しやすいように文章構成変えてみるっていうようなことで説得力高まるわけか。で、僕はもう一つね、さっき僕タイミングっていうやつをこうチラッとあなたが言うてた時にね、思ったことっていうのは、時期尚早っていう言葉があるようにね、早すぎちゃうっていうようなことがあると思う。それでこれはどんなことかっていうとね、社内にある種のそのムードっていうか空気っていうものがあってね、それこそたまたま業績が発表されたり、あるいは社内のまあ本社ビルを売却したり、ね、昔そういうことをしきりにやった企業っていうのがあるんですよ。つまりあれは従業員にサインを送ったことになっちゃうわけね。とするとみんな、おちょっと待てよみたいに、これなんかやばいんじゃないのなんていう時にね、いや実はこういうようなことを実際に事実ベースいろんなこと見てきてっていう、そういうタイミングっていうのはいいタイミングではあると思うわけ。だから僕は時々ね、僕のクライアントなんかでも、ここ 2,3 年業績ちょっと上がってきてますみたいになるとね、みんな、おいけるじゃんって言った時に、さあ君ら危機意識持てよ言うてもね、はぁみたいになるわけ。とするとね、僕はほんならタイミングは確かに悪いんやけど、悪いって言って僕は外部の人間と呼ばれてるからさ、そのタイミングに乗っからなあかんやん。とすると何するかっていうと、過去20年ぐらいのね数値取って見せた時に、あんたら何を言うてんねんみたいな、これこの落ち方どう捉えんのよみたいに、いわゆるやっぱり自分たちが危機の状況にあってね、それもやればできるじゃんっていうことではなくて、大抵はやったけどできへんかったっていうのが大体多いんです。でその時にやったけどできへんかったことが起こりうる可能性はこの何通りかだよなみたいなことをしっかりと相手に伝える。それはさっき言ったように、本当に何が起こっているかわからない、ただきっとこうちゃうかみたいなことでやった時にはね、大体うまくいかないことをがよくあるよねとか、で例えそれがみんなが競争相手の取り組みとかね、あるいはみんなで考えたらこれええやんっていう風に決めてやろうとしたんやけど、ただし大体成果が出るもんっていうのは新しいことやらなあかんから、新しいことには新しいものの考え方と新しいスキルが伴う必要あるね。ところがそんなことを何にも取らないで、いやこれやっぱりやからいけるんやって言ってあかんっていうのがやっぱりよく起こりうることなんだろうと思うね。で、まあおそらく3つ目あるとすると、まあそれがちゃんと分かってたとしてね、なんかうまいことスタートができたぞっていうようなことがあったとしても、この手のゲームっていうのは、それこそ過去50年とかね、あるいは会社によって100年続いてきたやり方を変えようって言った時に、 ちょっとやそっとそれを継続させるってものすごく難しいんですよ。つまり人間はいつでも昔のやってたところにピューって戻っていくね、気がついたら、
はい、
だからその新しいやり方をずっとやり続けさせることできるかどうかっていうのがね、かなりしんどいとかやな。だから今お話したようにね、やり方が分かってるにしても今のこの流れでここがクリアされてもその次これあかんかったらあかんよみたいな、要するにそれぐらいね大変なことなんだろうと思うな。でも僕はその大変なことや大変なことや言うてんねんけど、ただし今井さんもそこをちゃんと緻密にものを考えることができるようになるとね、いろんなところのその問題っていうのがこう目につくようになって、あここがあかんからこうせなあかんよね、あここのとここういうところがやっぱりあかんからこうせなあかんよねっていうことができるようになっていくことによってね、全体のレベルが上がっていくんちゃうかなと思うんやけどな。
ありがとうございます。いかがですか、明日からの仕事に活かせそうですか。
はい、ちょっとタイミングもいろいろ考えて、
そうやな、
はい、
今度これ、ちゃんとラジオに流れた時に、
はい、
もうその時はせったなみたいなの
ですね、
明日から、
はい、そうだよな、はい、ぜひやってほしいよね、
は
い、
そうですね、明日からの仕事にぜひ活かしていただきたい、
ほんまやな、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ちょっと久しぶりになりましたが、有段者への道です。
出た、
はい、ペンネーム斉藤先生ラブさんからです。先生大好きさんからですね。斉藤先生こんにちは、私は斉藤先生の秘密を一つ見つけました。
ワン言ったあかんぞみたいな、
ね、秘密にしといてくださいっていう言いたいんですが、うん、先生の教員の説得力は大阪弁にあるの、大阪弁だけではなくてチャートにこそあるのだと思います。
え、あそう、
はい、大阪弁だけではなくてっていうところが私はちょっと気になりますけれども、うん、そこは置いといて、チャートにこそあるのだと思います。相手にファクトを示すにはパワーポイントやソロが効果的ですよね。しかしながら相手が一人だったり狭い場所なのではスライドが使えない時もあるかと思います。そんな時はどのようにして説明されているのでしょうか、ぜひ教えてください、だそうです。
あらまあ、
あらまあですね、
こいつはね、
はい、
あんまり想定した何質問
ではないですね、
ではないよね、
私もちょっとうんって思いました、はい、
ね、
はい、
僕ねこれ今聞きながら思ったんやけど、なんか密室状況でな、狭いところでな二人にな、はい、まあ相手だけに説得する、
はい、
そんなあんまりあれへんのちゃうビジネスシーンではみたいに。
ああでも例えば今ほら、うん、iPad とか、
ああ
タブレット型のものとかありますよね。
すいません、
こういう、ま、こういう
ものでまたそういうのを僕に見せてさ、
こういう感じでプレゼンをするっていう狭い密室で2人だけでっていうのも
あるかな、
あるかもしれない、
うん、あるかもしれへんけど、僕あんまりそういうのでね、画面見せながら自分のパソコン見せながらっていうのはあんまり得意じゃないんですよ、
はい、
ね、だから例えばまあそういう密室状況で話することがあるとしようよ、
はい、
でおまけにプレゼンテーション資料は使えないと、
はい、
でそうするとね、僕の基本やねんけどね、でこれは皆さんもそう思うと思うねんけども、
はい、
相手のレベルやんか、
あ、はい、
な、それでこれは相手のレベルは僕は何度も言うねんけども、相手が社長であるかあるいは新人であるかあんまり関係ないと。
あ、なるほど、ね、はい、
要するにさっきの質問者の人ね、
はい、
が言っていて、周りの人が問題解決に関しては非常にこの理解力があるんです、はい、でこういう言い方してるでしょ、
はい、
で例えばその問題解決っていうことの基本っていうのは僕がよく言うように正しいものの考え方っていうのは、ファクトに忠実かとか、
はい、
ね、自分たちのお客さんの話を聞いたのかとか、はい、あるいは自分の過去の経験を通して何度もこれは正しい考え方であるということを自ら体験して確認したもの、この3つを背景にしてものを考えるというのは正しいと思ってるわけね、
はい、
とすると、 相手の人がその3つのようなものをね、
はい、
理解できるかどうかで全然変わってくるんですよ。
なるほど、はい、
で僕は少なくともね、相手のポジションが高いからって言ってファクトベースでものをしっかりと論ずることができるっていう人っていうのはね、必ずしもそんなに多くないと思ってるんです、
はい
ね、はい、で多くの場合は何やねんっていうと、やっぱり過去の自分の経験とか、ね、それでもう一つやらしいやつはね、将来にこうあってほしいというその願望によってね、議論したいっていう人もおるわけ。だからこないなってくると、そういう人たちと議論しようと思うとね、なかなかそう噛み合わないことがあるじゃない、はいはい、だから相手のレベルがどのレベルにあるかということが分かってくるようになると、
はい、
だからもちろん問題解決のことは理解できるんやったら、自分自身がこう伝えたいことはどういうことなんやろうなというような、はい、まあ言うてみたらやっぱり結論中心型で喋る、
はい、
それでそのことがなぜ正しいかというと、こういうエビデンスがあるからこうですよねっていう言い方でやれるんやろうと思う、はい、でただ相手が問題解決型でないということになると、はい、相手はねこういうことを言うと相手どう考えるんやろうっていうようなことをね、
はい、
考えていかなきゃいけない。それでその理解レベルのところまで落とし込んでいく。だある時はひょっとするとね、はい、ファクトが通じないんやったら、いろんな例示をこう見せていく、はい、ね、こんな例あったよねって、だからその辺は僕らいろんなコンサルティングしてるから、いろんな会社の例があって、こんなか、こういう規模のこういう業種のこんな会社の時こんなことがあったよねとかね、はい、であるいはそういうことじゃなくて、僕が今までやった中でね、こういう例もあるんですよ。同族系企業っていうのは、まあ、日本でもういっぱいあるんですけど、
はい
はいはい、例えば仙台、
仙台、はい、
仙台、つまり自分のお父さんやおじいちゃんやったらどう考えるかみたいな、
はい、
ね、それで昔の人たちはこういう夢を持っていたり、あるいはこういうね、まあいつかこういうことを成し得たいよねとか、
はい、
それからもうちょっとみんなとは身近、会社が小さかったがゆえに身近にコミュニケーションを取れたっていう、そういうことの良さみたいな、でそこからまあ、BBT でよくやってるのに、もしあなた誰々だったらどう考えるみたいな、だからおじいちゃんやったらどう考えるのとか、創業者の人やったらどう考えるのっていうようなことで相手にその考えさせてみる。だからプレゼンテーションっていうことをの大事なところは、自分が考えていることを相手に伝えるだけではなくてね、相手が自分が伝えたいことを理解してもらえるように考える、その手を考えるっていうことがやっぱり大事なんだろうと思う。それでね、そういうことから言うと、僕割とね、気を使うんですよ。人のこと気を使うわけ。それで人のね、顔色っていうのかな、よう見てるね。だから僕は企業で教えるとき30人定員にしてる理由っていうのは、ね、顔を見てるんですよ、一人一人の。
なるほど、
はい、で喋ってるって、あ、この子分かってへんわって思うとね、ちょっと分かりやすいような例示で、君どう思うみたいなことで答えやすいようにしてあげるとかね、そういうことをものすごく気遣えるんですよ、はい、だからまあさっき大阪弁だけちゃうねんって言われると、あ、ほんまかいなと思うねんけど、
はい、
だからそれはやっぱりその相手の、ね、まあ、レベルっていうと言葉悪いねんけどね、どういうものの考え方しているのかを理解できるだけ早いこと理解してみて、
はい、
で早いこと理解するためには質問したらその答えで大体分かってくるもんやから、
なるほど、はい、
それで喋り方を変えてあげるとか、例示、はい、を出すとかな、ね、ファクトにするとか、
はい、
そういうふうなことをやることが多い、
なるほど、はい、わかりました。斉藤先生、ラブさん、
ラブさん、
ラブさん、ぜひやってみてください。
まさかそのラブはこするのラブちゃうやろなみたいな、つまんない、
違いますね、はい、先生大好きさんからですか、
よかった、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、どうも。
さて皆さん、大阪洋和会の日が近づいてきました。10月13日土曜日ですので、関西の皆さん楽しみにしていてくださいね。洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。